今月のテーマは食べるです。本文に入ります。3食しっかり栄養バランスの取れたご飯が大事。分かっていても忙しい、そんな人多いのではないでしょうか。日本人の平均寿命は男性は81歳、女性は87歳と世界でもトップクラスの水準。長く健康で元気に暮らすためには生活に欠かせない食べるを考えることがますます重要になります。ライフステージが進むにつれ生活習慣も変化しますが、健康への意識を保ち続ける必要があります。6月は食育月間、今月の特集では食育について紹介します。高萩市民の食の状況、健康高萩21第3次市民アンケートより、朝食を時々食べる、ほとんど食べない人、学童期は 3.3%、 思春期は 9%、 青少年期は 27.8%、 中年期は 16.5%、 高齢期は 5%。 主食、主菜、副菜を1日2回以上ほとんど毎日摂る人、学童期は 47.2%、思春期は 47.6%、 青少年期は 20%、 中年期は 42.5%、 高齢期は 52.3% です。学童期とは7歳から12歳、思春期とは13歳から18歳、青少年期とは19歳から39歳、中年期は40歳から64歳、高齢期は65歳以上という区分です。正しい食習慣を持ち、栄養バランスに配慮した食事をとることは健康な体づくりの基礎になります。アンケートから、若者の朝食欠食率の高さ、栄養バランスの偏りが見られるなど、食習慣の見直しが必要なことがわかります。生涯を通して食べることの大切さ、食品の正しい知識などを学ぶ必要があります。食育ピクトグラム、持続可能な食を支える食育を推進するために、農林水産省より12の目標が定められ、それらを誰にでも分かりやすく伝えるために作成されました。1、みんなで楽しく食べよう。2、朝ごはんを食べよう。3、バランスよく食べよう。4、太りすぎない、痩せすぎない。5、よく噛んで食べよう。6、手を洗おう。7、災害に備えよう。8、食べ残しをなくそう。9、産地を応援しよう。10、食農の体験をしよう。11、和食文化を伝えよう。12、食育を推進しよう。ライフステージに応じた健康づくりの取り組み。乳幼児期、学童期は、乳幼児や子どもに早寝早起き朝ごはんをはじめとする正しい食習慣、栄養バランスのとれた食生活や食べ物の大切さを伝えます。食に対する体験、親子料理教室、学校での食育指導などがあります。思春期、青少年期、朝食欠食率の高さや野菜摂取量の低さなど、栄養バランスへの配慮が必要になる時期。正しい生活習慣を身につけ、栄養バランスのとれた食事をとる必要があります。食育の普及啓発、農業体験、中年期、高齢期、筋力や運動能力、免疫力を維持するため、 食事の量や栄養価に注意し、低栄養化を予防する必要があります。食育の普及啓発、ヘルシーキッチン、地域ぐるみ健康教室、ワンポイント、高萩ブランドを通した地産地消の取り組みなど、地域力で食育に取り組みます。食会さんに聞いてみた。健康、減塩、食事、普段の食事や生活でのポイントを食生活改善推進委員、通称食会さんに聞きました。私たちの健康は私たちの手で、皆さんは食生活の中で何か意識していることはありますか？私たち食生活改善推進委員は、地域の中で料理教室や塩分チェックなどの活動を通して、皆さんの健康づくりをお手伝いしています。高萩市では約40人のメンバーが、食育の推進と普及、啓発活動などを行っています。忙しい毎日でもプラスアルファを大切に。毎日バタバタしていて何かを口に入れるだけで精一杯。そんな時、少しだけでも栄養バランスを意識することが大切です。例えば、一日のエネルギー源となる朝ごはんですが、実はタンパク質が不足しがち。ゆで卵や牛乳をプラスするなど、そのひと手間が未来の健康につながります。無理なく楽しく食を味わう。子どもに唐揚げやコロッケばかりをリクエストされて塩分や脂肪分が心配。最近野菜食べてないな。年を重ねると食べることが億劫になって、食の悩みは年代や世帯構成によってさまざま。大切なポイントは、できそうなことから無理なく継続して続けることです。野菜を先に食べる。よく噛んで食べる。調理の仕方を意識して蒸したり焼いたりする。その一工夫が悩みの解決につながるかもしれません。明日のあなたのためにできることから始めてみませんか？食生活改善推進委員は、一緒に活動する仲間を募集しています。食を通して地域の健康づくりの輪を広げてみませんか？問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 町の話題。4月5日土曜日、桜宇宙公園にて3世代交流ふれあいスポーツフェスティバル。高萩市スポーツ推進委員が3世代で楽しめるニュースポーツ体験を実施。満開の桜のもと、約300人の参加者がモルックをはじめとした各種目を楽しみました。4月13日日曜、花抜き桜公園にて花抜きダム点検放流。ダムの出水期を迎える前に安全に放流が行えるかを確認する点検放流。満開の桜のもと、豪快な音としぶきが盛大な水のショーを作り上げました。4月20日日曜、丹生神社にて丹生神社の棒ささら。現在地での建立220年と歴史ある丹生神社で3体の獅子頭が奉納舞を披露。数々の歴史を見てきた地で、地域の平安と無病息災を祈りました。4月23日水曜、市役所にて高萩高校生生け花を寄贈。日本の伝統文化を学ぶ授業での作品を寄贈していただきました。市役所ロビーで展示されています。見る人に感動や安らぎを届けられるようにと、生けられた花が皆さんを迎えます。4月27日花抜き物産センターにて山菜祭り。春の里山を訪れる方々へ山の恵みをお裾分けする山菜祭り。新緑の中、 取れたての山菜、野菜のおいしい天ぷらが振る舞われました。5月3日4日土曜日曜、山手集会所旧山手集落センターにて新緑そば祭り、毎年恒例喜多方そばの会によるそば祭り、場所を山手集会場に変えて2回目となり、打ちたてのおいしいそばの提供と一緒に朝どれ野菜の販売なども行われました。おめでとうございます。令和7年春の叙勲、瑞鳳中樹賞、教育研究功労、柴田久志さん、元一ノ関工業高専校長、茨城工業高専名誉教授、一ノ関工業高専名誉教授。柴田さんは茨城高専に37年、一ノ関高専に6年間勤務し、国の根幹を支える技術者育成を行うとともに、副校長、校長として時代に即した高等教育改革に取り組み、教育界全体に多大な貢献をされてきました。さらに大学高専の教科書として採用されている電子工学分野の書籍を7冊出筆するなど、今でも高等教育を支えています。研究面では新しい電磁界解析理論の構築により、東京工業大学現東京科学大学で工学博士号を取得し、国内外の学会に研究論文を発表、アメリカの学会誌の論文審査委員も務められました。また文部省在外研究員や国際協力機構 JICA の専門家としての海外経験を生かし、グローバル社会に対応できる人材育成にも力を注いでこられました。平成19年度には全国の国立高専の中で最も優秀な教員と認められ、文部科学大臣賞も受賞されています。瑞鳳中樹賞とは、公務等に長年にわたり長年にわたり従事し成績を上げた方に授与される勲章。高萩市での中樹賞受賞は平成15年以来22年ぶり。石滝在住75歳、高萩を舞台に愛犬との日常を描いた絵本「海君のお散歩」をコロナ禍に出筆し、高萩市に寄贈いただくなど多方面に活躍中。瑞鳳炭鉱賞統計調査功労、関勝隆さん、元農林業センサス調査員。統計調査への熱意と誠意あふれる積極的な姿勢を持ち、昭和50年より令和2年に至るまで農林業センサス調査員として10回にわたる調査を遂行するとともに、国勢調査や県農業基本調査などさまざまな調査の円滑な実施に多大な貢献をされました。そのほか消防団分団長や農業委員会委員を務めるなど、地域社会の発展に大いに尽力されました。令和6年度情報公開個人情報保護制度実施状況。市民の皆さんの理解と信頼を深め、制度の適正な運営を図るため、情報公開や個人情報保護制度の実施状況を公表しています。令和6年度の実施状況は次の通りです。なお、令和5年度から高萩市が保有する個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づいて取り扱っています。1、情報公開請求の実施期間別件数、実施期間、市長、公開請求15、公開1、部分公開10、非公開2、取り下げ2、審査請求、うち処理中が2、消防庁公開請求2、公開2、教育委員会公開請求1、公開1、 合計公開請求18、公開4、部分公開10、非公開2、取り下げ2、審査請求中2、2、個人情報開示請求の実施期間別件数、実施期間名、市長、個人情報ファイル簿57、開示請求3、開示2、取り下げ1、消防庁、個人情報ファイル簿5、教育委員会、個人情報ファイル簿2、その他委員会、個人情報ファイル簿2、合計、個人情報ファイル簿66、開示請求3、開示2、取り下げ1。なお、非公開及び不開示は、情報の不存在を含みます。熱中症を予防しましょう。このくらいの暑さなら我慢できる。今まで熱中症になったことがないし、大丈夫。そう思っている人はいませんか？地球温暖化により平均気温が年々上がり、熱中症は条件次第でいつでもどこでも誰でもがかかる可能性があります。適切な対策やクーリングシェルターの活用で危険な暑さから自分と周りの人の命を守りましょう。クーリングシェルターとは、適当な冷房設備を有する等の要件を満たす、誰でも利用できて暑さをしのげる施設のことです。市内クーリングシェルターは10月22日まで開かれています。施設名、市役所、総合福祉センターは利用可能時間8時30分から17時15分、除外日は市役所土曜祝日、総合福祉センターは休館日です。図書館、9時30分から17時50分、土日祝日は17時まで、除外日休館日。霞高萩店、イートインコーナー、9時から21時45分イオン高萩店、イートインコーナー、9時から21時三遊ストア新手綱店、イートインコーナー、9時から20時30分ベイシア高萩モール店、イートインコーナー、9時から20時、ウェルシア高萩荒川店、調剤待合室、9時から18時、土曜日は14時まで、除外日は日曜祝日。ウェルシア高萩荒川南店、調剤待合室、10時から14時、15時から18時、除外日は土曜日曜祝日。ウェルカフェは10時から18時です。ケーズ電機高萩店、風よけ室、10時から20時。熱中症を防ぐ対策。対策1、エアコンなど利用で室温管理。対策2、こまめな水分補給。対策3、涼しい服装、日傘、帽子着用。対策4、適度な休憩。対策5、規則正しい生活。問い合わせ、環境市民協同課、電話 23-7031。 健康マイレージと元気アプリ茨城、問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 生活習慣の改善や運動習慣の定着を図るため、スマートフォンでの健康づくりを推進しています。アプリでポイントをため、県産品が当たる抽選会や市民限定への特典などで楽しみながら健康を維持しましょう。市民限定の特典対象、令和7年1月1日から12月31日までに4000ポイント以上貯めた18歳以上の市民。特典クオカードペイ500円分、 スマホで使えるデジタルギフトです。申し込み方法、令和8年1月にアプリ上でお知らせ。アプリポイントがたまる活動、ウォーキング、自動計測、3000歩から付与、血圧、体重の入力、検診や各種がん検診受診の入力、健康マイレージ、対象イベントへ参加。なお、会場での QR 読み取りが必要です。犬、猫を正しく飼いましょう。問い合わせ、環境市民協働課、電話 23-7031、 県動物指導センター、電話 0296-72-1200。 犬や猫を飼う際は飼い主の自覚と責任を持ちましょう。放し飼いをしない、糞尿による住環境悪化、他の犬猫との望まない繁殖の恐れがあります。犬にはリードをつけ、猫は室内で飼いましょう。散歩の時もリードは必ずつけて離さない。野良猫に餌をやらない。無責任な餌やりは野良猫の数を増やし、ご近所迷惑につながります。糞は必ず持ち帰る。他の人の迷惑にならないよう、糞尿は必ず片付け、後始末をきちんと行いましょう。市や県動物指導センターでは野良猫の捕獲や駆除は行っていません。お仕事魅力紹介。株式会社清和農場、代表下山田仁吾、住所秋山1083。時代を見据えて安全で美味しい農作物を届ける。扱っているのは生き物。気遣いが足りないと病気になったり虫がついたりしてしまいます。と育ち始めた苗を気にかける代表の下山田さん。株式会社清和農場は先代からの家族経営を引き継ぐ形で平成28年に設立。県稲作共進会最優秀賞受賞のコシヒカリをはじめ、キャベツ、ブロッコリー、大根、人参などの野菜やトルコギキョウなどの柿類など身近な農作物を育てています。農業は農ある暮らし、日々の暮らしの中に農業があり、季節や天候に合わせて作る種類や作業内容も変わってきますが、安全を第一に大型の機械や高性能機械も積極的に導入して効率的に作業を行っています。今後は今頑張っている農業者の次の世代にも田んぼを生かしていくため、農地を集約して規模の拡大を目指し、これからも宅配の大地で美味しく食べることを届けていきます。スポーツのお知らせ。問い合わせ、障害学習課、電話 23-1132。 募集、県障害者スポーツ大会団体レクレーション競技。対象、県内在住在学在勤で12歳以上の知的障害者手帳を持つ人です。期日9月6日土曜。競技内容はフットボール、フットソフトボール。場所、笠松運動公園。9月7日日曜、バレーボール。9月20日土曜、バスケットボール。場所、丸高観光アリーナ。9月27日土曜、サッカー。笠松運動公園。9月13日土曜日のレクレーションは18歳未満の障害児が対象です。場所、笠松運動公園。申し込み方法、7月9日水曜までに社会福祉課窓口または施設、学校等へ申し込んでください。祝、県スポーツ協会会長褒章受賞。2月24日月曜休日に行われた褒章授与式で次の2人が表彰されました。スポーツ功労者、 高萩市スポーツ協会岡田勝前会長、優秀選手賞、茨城キリスト教学園高校柴田美里さん、祝高萩青少高校ウェイトリフティング全国高校選抜大会入賞。3月28日金曜に石川県金沢市で行われたウェイトリフティング競技選抜大会に出場時、高萩青少高校2年生の駒田明さんが出場。クリーン&ジャーク161キログラム第1位、スナッチ116キログラム第4位の計277キログラムを上げ、第3位の好成績を収めました。優待 J リーグ水戸ホーリーホック PR 大使サイン会とホームゲーム高萩市の日、サイン会優待チケット販売、日時6月18日水曜17時15分から、場所市役所1階市民ラウンジ、内容本市 PR 大使サイン会優待チケット販売、高萩市の日、市内在住在学在勤者は特別価格で観戦できます。日時6月28日土曜18時から、場所ケーズ電機スタジアム水戸、対象席優待価格、自由席メインサイド1500円、バックホーム1000円、ゴール裏ホーム500円、対戦相手徳島ボルティス。申し込み方法、高萩市の日ご優待販売サイトから申し込んでください。防災コーナー、問い合わせ危機対策課、電話 23-2215。 総合防災訓練、洪水災害土砂災害を想定した避難訓練、日時6月29日日曜9時から11時30分、荒天時は中止です。対象花抜川沿岸地区の人。訓練内容、防災行政無線から訓練放送をします。9時高齢者等避難、高齢者や障害のある人などは避難を開始。9時15分避難指示、自宅近くの避難場所に避難を開始。避難場所、秋山小学校、総合福祉センター、福祉避難所。過去の被害、土砂災害や洪水災害がありました。災害時に一人一人が適切な避難行動を取れるよう、避難力を強化し逃げ遅れゼロにつなげましょう。4月26日土曜、高萩東コミュニティスクール3校合同津波避難訓練。今後予想される大地震に備え、3校による避難引き渡し訓練が開催されました。津波ハザードマップを参考に、避難場所や経路、避難にかかる時間を確認し、線路を越えろ、川から離れろを合言葉に実践的な訓練を行いました。参加団体、東小学校171人、高萩小学校325人、高萩中学校249人、有明町、高戸、高浜町自主防災会。避難想定、13時15分茨城県沖で震度6弱の地震が発生、13時18分茨城県沿岸に推定3メートルから5メートルの大津波警報が発令、13時40分津波到達予想時間チェック。避難にかかる時間を確認することで、津波到達までに遠くの高台へ逃げるべきか、垂直避難するべきかを判断できます。子育てインフォメーション、児童手当の支払い日、6月10日火曜、現況届け一部を除いて提出不要に、提出が必要な方には通知を郵送。支給額などの認定内容は 10月上旬頃に郵送します。対象、高校生までの児童生徒、18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで。対象年齢、3歳未満、第1子第2子は支給月額15,000円、第3子以降は30,000円、3歳以上第1子第2子10,000円、第3子以降30,000円。問い合わせ、子育て支援課、電話 23-2129。 障害に関する手当、手当を希望する人は社会福祉課窓口へお申し込みください。障害のあるお子さんへ、障害児福祉手当、身体・精神の障害が重度で日常生活で常に介護が必要な20歳未満の子、手当額月額16,100円。対象にならない場合、児童福祉施設などに入所しているなど、障害のあるお子さんを育てている家庭へ、心身障害児童福祉手当、市内に1年以上在住し、3歳以上20歳未満の障害のある子を家庭で養育、重度、月額5,000円、療育手帳 ○A、 身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳3級と療育手帳 B 以上、精神障害者保健福祉手帳1級、中度、月額3,500円、療育手帳 B、 身体障害者手帳3・4級、精神障害者保健福祉手帳2級。特別児童扶養手当、20歳未満の障害のある子を養育、手当1級、月額56,800円、療育手帳 ○A、 A 程度、身体障害者手帳1・2級程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度、手当2級、月額37,830円、療育手帳 B 程度、身体障害者手帳3級程度、精神障害者保健福祉手帳2級程度。問い合わせ、社会福祉課、電話 23-7030。 里親制度説明会。温かい家庭での生活は子どもの成長にとても良い影響を与えます。子どもたちの未来のために里親制度を知ることから始めてみませんか。日時8月31日日曜、14時から16時、受付13時40分から。場所、常陸太田市障害学習センター、常陸太田市中条町3280。内容、里親制度、マッチング、里親体験台。定員30人、無料です。申し込み方法、8月30日土曜までに電話、メール、 QR のいずれかで申し込み。問い合わせ、県里親リクルート事業事務局、新山。電話 029-291-3770。 天使のつぶやき。高等子をご存知ですか。幼少期の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと。子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級、高等子通信、第33世。よっぽど砂遊びが楽しかったようです。人生全部砂になったらいいのに。みゆちゃん5歳。大好きな父ちゃんと遊んでいる時に、父ちゃんってかっこいい、だってスーパーヒーローだもん。糸ちゃん3歳。萩っ子つどいの広場。問い合わせ、萩っ子つどいの広場、電話 24-8885、 総合福祉センター2階、 開館9時30分から12時、午後は13時から15時30分。対象、未就学児と保護者。4月24日木曜、鯉のぼり作成、制作。5月の節句に先駆けて、シールをペタペタ貼って親子で鯉のぼりを作りました。イベント案内、予約制。7月17日木曜、10時30分から11時。フルートとチェロとピアノのコンサート。素敵な音色の生演奏をお子さんと一緒に楽しみましょう。7月24日木曜、10時30分から11時。読み聞かせ。高萩読み聞かせグループ。絵本、紙芝居、パネルシアターなどで楽しく過ごしましょう。就学前のお子さんと保護者が室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなどスタッフに気軽にご相談ください。